高市新政権誕生なるか、どうなる国会展開。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
この放送日はね、はい、10月20日月曜日なんですが、今日この収録で撮ってまして、はい、今日は10月16日になります、はい。で、10月20日っていうとね、どんな日かっていうと、その次の日、皆さんにとっての翌日に臨時国会が開かれて、でそこで首班指名選挙、すなわち総理大臣を誰にするかっていう選挙が行われる見通しとなってます。
予定ですね。
予定ですね。で、これ16日時点ではこの首班指名選挙がさらに後ろにずれ込む可能性も一部で言われているので、まだわからないですけども、いずれにしても、はい、その皆さんからすると、明日かそれ以降か、その数日中にですね、首班指名選挙で、誰が総理大臣になるかということが選挙されて、で総理大臣が決まるという段取りになってます、はい。で、今日16日なんですけど、今日時点でどんな状況になってるかっていうと、これも高市さんが、自民党総裁が総理大臣として選ばれることはもうほぼ確実だろうと、この16日の時点で言われています。これに、この判断において最も大切なのは何かっていうと、高市さんが総理大臣にならなかったら誰かがなるわけですよね。
そうですね。
じゃあその誰かって言ったら、これは野党ということにこうなるんですけど、
はい、
じゃあ野党で誰が総理大臣になる可能性があるかっていうと、今3党で協議をしててね、15日に3党の首脳会談が行われて、これ立憲民主党、国民民主党、それから日本維新の会、
はい、
この3つの野党が、の首脳が集まってですね、連立政権作るかどうかって議論を15日に、首脳会談をしています。で、ただその首脳会談の様子を報道されているのを見るとですね、なかなか政策の一致っていうのが難しいので、
はい、
一部では玉木さんを首班指名したらいいんじゃないかっていう声もあるし、あるいは藤田さんを、玉木さんでもいいし藤田さんでもいいしとかって言って、二人にこう声をかけたりとかして、まとめようとしているんですけれども、なかなかその政策の一致点が見られない、でほぼ絶望的な状況とこの16日の時点で言えると思います。一応まだ協議は継続するということになっているので、不可能ではない状況ではあるので、まだ予断は許さない、わからないところではあるんですけども、玉木さんが、国民民主の玉木さんがずっと一貫しておっしゃっているのは、憲法9条の問題、それから原発の問題、これについて立憲民主さんはですね、憲法9条の改正は全然言ってないし、もう今安保法制になって違憲であるということを主張しているんですけど、玉木さんはこの主張を変えてくれと、党として機関決定をして、安保法制、憲法9条も改正するとかですね、安保法制は憲法違反じゃないとかですね、そういうもう大転換をするんだったら一緒に話はできるけれども、
はい、
それは非常に難しいですよと、
い
うことも野田さんも言ってるのでね、ここはちょっと難しいだろうと思われます。で、かつそのもう一野党が立民と国民と維新ですけど、この維新は高市さんとも15日、
はい、
その藤田さん並びに、吉村さんが高市さんと会談をされて、じゃあ連立与党を作る方向で協議を始めましょうということに15日になって、で16日今日からですね、その具体的な政策の協議を始めているので、かなりの確率で、首班指名で高市と書かれる可能性があると、維新の方がね、その明日か明日以降にある首班指名選挙で、でそれはすなわち連立与党を作るということですけど、でそれを作るにはですね、政策の協議というのが必要で、
はい、
自民と維新の間で、じゃあこういう政策をやっていきましょうという合意が取れれば、今言ったように高市さんに首班指名しますよと維新は言っている状況にあるんですね。でその政策協定がうまくいくかどうかって、当然16日の今 今の時点ではわからないところなんですけども、今言ったその野党の協議が成立する可能性に比べて、この維新と自民の協議が成立する合意に達する可能性はめちゃくちゃ高いんですね、
比べると、
比べるともう100倍どころか1000倍どころかみたいなことになってるので、
はい、
この2つの確率から考えて、まあこれはもう高市総裁が総理になることは固いだろうという状況なんですよね。でさらにですね、国民民主党の野党の国民民主党も高市さんとの協議は実は維新よりもずっと前から始めているので、国民民主党も与党に入る可能性がこの16日時点では
3党、
あります、
になるってこと
ですか。そうです、そうです。ですからね、今可能性としては野党連立政権というのは誕生するという可能性があるんですが、これは一番可能性低くてほぼゼロ、で国民民主と自民とか、それから維新と自民とか、でこれが組むか組まへんかっていう可能性で、なんか自民だけと自民維新の連立政権と自民国民の連立政権と自民国民維新の3党連立の、与党政権って、まあ、その4つの可能性が、
いろいろ出てきて
る、あるんですよね。でその中で一番今可能性が高いのは16日時点ですよ、自民党と維新の2つの連立政権という可能性が今一番、高くなってます、16日時点で。まあいう可能性があってですね、でまあこの5つのうち4つ、が高市総理になるオプションですから、まあこれが非常に高いわけですよ。
まあ硬いですね。
硬いですね。野党政権の可能性がほぼゼロであるということは、99.9% 高市さんが総理になると、まあ、そんな情勢に今なっているということなんですが、まあそれぞれのパターンで順列組み合わせみたいなもんでね、まあ、順列とか組み合わせでねまあ、どんな政治が展開されるのか、
だってどこと組むかによってもまたね、またいろいろ変わってきますもんね。ま
あ、当然政策本位でやってるんですが、政策本位で考えてもこれだけの可能性が残ってると、まあ、いうことなんですよね。今日はね、だからそれぞれどんな政策が国会の中で、総理が誕生、高市総理が誕生するであろうときに、まあ、展開するのかっていう話をしようかと思っております。
よろしくお願いします。聞けばこれからの日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、高市新政権誕生なるか、どうなる国会展開、
ということなんですよね。
はい、
で今、まあ、先ほどお話した内容でいくと、まあ、一番可能性が高そうな自民と維新の連立、まあ、ここで鍵になってくるのが、維新がね、政権に入るんやったら、これだけの政策について合意できるんやったら、いいですよと、政権入りますよと言ってるのがあるんですけど、それが今日の時点で12個出てるんですね。
12個、
でこの12個についてこれから個別に自民党と協議していってわけで、今日なんかすごい協議してはると思うんですけど、
主
犯指名もずっと協議あると思うんですけど、
ま
あ、これについて、まあ、決裂するか合意に至るかということが鍵になってくるんですけど、一部を除いてね、合意の可能性は非常に高いです。 でそれざっと言っていきますね、
はい。
これはメディアで報道されている12項なんですけど、一つは、ね、経済政策、うん、これガソリン税の暫定税率の廃止、
はい、
それから給付付き税額控除の制度設計、
うん、
これ高橋さん言ってる話なんですよね。
おっしゃってましたね、
うん、で食料品消費税の2年間ゼロ、
うん、
もう2年間ゼロっていうことについてかどうかっていう議論は、うん、高橋さんは公約では、総裁選の公約ではこれは言ってないけど、
はい、
まあ、減税とこうおっしゃってたので、うん、まあ、2年間がどうかっていうところありますけど、これも同じような方向なんですよね。だからこの辺はね、まあクリアできるだろうと、まあ、思われます、
はい。
で、社会保障制度に関して3党合意の確実な履行っていうのを言ってるんですよね、
うん、
それから保険財政健全化策推進、うん、っていうのがこうあって、これがまあ具体的に内容何が何なのかっていうので、うん、これ協議の対象だと思いますけど、まあそういうのが
またちょっとわからない、
うん、だから社会保障の制度についてはいろいろとあるんですけども、うんうん、これについては今協議しているところだと思います、
はい。
これ皇室憲法改正家族制度、
うん、
旧宮家の男系男子の養子縁組を実現する皇室典範の改正、うん、これはまあ合意至るはずですね、高市政権だったら至る可能性はあります。憲法9条改正に関する両党の協議体の設置、まあ、これはもう当然高市さんお考えでしょうね、
うん。
同一戸籍同一氏の原則維持した旧姓の通称使用の法制化、
はい、
これももう基本的に高市さん、
うんうんうん、
夫婦選択的夫婦別姓ではないということを確定するというような話ですから、まあ、このあたりもかなり合意できそうだと、
はい。
外交安全保障政策について、これは戦略3文書改定の前倒し、
うん
うん、まあ、これは当然合意できると思います。防衛装備移転三原則の運用指針5類型撤廃、うん、これはまあ同じような方向でしょうね、うん。ですから公明党さんは非常にリベラルな政党だったので、こういったところはなかなか前に進まないところがあったんですが、維新さんやったらこういうところが前に進んでいくということになります。それからスパイ防止法の問題、
はい、
原発再稼働の推進、食料安保国土政策、経済安保、人口政策、外国人政策、まあ、ここなんかが重要になってくるところですけど、外国人比率上昇抑制および外国人総量規制を含む人口戦略策定などと、
まあ、移民問題も、
うん、移民問題ですね。ちょうどこれは我々がここで論じているものの一部ですよね、
はい、
うん、
はい。
まあ、我々ここのこの国は移民に耐えられるのかというところで、はい、まあ、耐えるのは非常に厳しいから、
はい、
一定程度抑制が必要だということも論じてます、
うん。そう、表現者クライテリオンの最新号が、ね、うん、そのテーマになっております。
表現者クライテリオンの最新号でね、
はい、
これ我々論じてたことだし、はい、まあ、これに加えて我々は共生策の推進ということもまあ言っていますし、それから人手不足解消策の推進と経済政策、賃金引き上げとか手伝いもやりましょうということを総合的にやりましょうと言ってるんですけど、うん、そのうちの一部に外国人比率上昇抑制っていうのは一部含んでいるので、うん、
はい、
これはまあ高橋さんも合意される可能性十分あると、
うん。
こうやって見てくるとですね、うん、今まで言ったことまあ大体高市政権と非常に近しいところが、
考えが、
うん、あと教育政策、これ高校無償化、
はい、
小学校給食無償化、
うん、
まあ、これもこの方針で今話が進んでいるというのもあって、これ大丈夫じゃないかなと思われます。で、課題になってくるのが2つなんですけど、
うん、はい、
統治機構改革、いわゆる副首都構想、
あ、これ今ちょっとね、うん、おっしゃってますよね、よく、
うんうん、でこれが何を意味するのかっていうので、うん、いわゆる本当の意味での副首都っていうのを作るっていう意味では、まあ、東京のバックアップの都市を作るということですから、大きな町を大阪に作っておいて、
うん、
いろいろな政府機能との連携が図れるようにしておくと、中央政府の機能がそこでも図れるようにしておくと、うん、まあ、いうことはあるんですけれども、
はい、
うん、まあ、これについては、まあ、いろいろな考え方があって、大阪についてはもうずっと維新の皆さんずっと言ってこられてることがありますから、まあ、これについてはいろんな反対も自民党の中には当然ありますし、特に大阪の自民党の皆さんにおいてはこれについてかなり慎重な意見も多いでしょうから、まあ、ここをどういうふうに、いわゆる統治機構改革というか特制度ではなくて、いわゆる副首都構想というその時期通りにとったものであるのならば、おそらく反対される方いないんじゃないかと思うんですけども、
まあ、一極ね、集中良くないっていう話もありますから、うん、
まあ、ここは一つ論点になってくるだろうなと思われます、
はい。
これから12番目政治改革、企業団体献金の廃止、
うん、
っていうのがあるんですけど、はい、まあ、これについては公明党さんともなかなか合意取れなかったところですが、ここがまた一つのポイントになってくるでしょうね。自民党さんと維新との連携というものが、
うん、
むしろ先ほど申し上げたものよりも、これはもうそのものズバリですか、福祉と構想っていろんな解釈ができるものですから、合意可能性っていうのは十分僕はあると思うんですけど、企業団体献金の廃止っていうところが、これはなかなか自由民主党の党の成り立ちからして難しいと、まあ、そんなことをおっしゃってましたから、まあ、どうなるかなと。で、あと議員定数の削減、国会議員1割を目標に削減すると、
はい、
まあ、これについてもいろいろ議論があるでしょうね。だからこれについてもまあ僕個人の意見とかまあもちろんありますけれども、
うん、
まあ、今自民党さんと維新の方でこう議論されるだろうと、うん、ということでね、大体合意できそうなんですよ。
もうこの今おっしゃった12項目、すべてが、こう、お互いに、こう、合致すればっていう話ってことですもんね。そうですね。
これも維新の皆さんが今提示しているもので、
うん、
まあ、ここから調整が入る可能性もありますし、
はい、
まあ、どうなるかわからないと、
うん。
で、合意できる可能性十分あるという状況なんですよね。
はい。
それから次の可能性の、この維新のとともにですね、国民、の方がこう入ってくるかと、玉木さんが入ってくるかっていうことですけど、これはもう玉木さんずっと言ってるのは、政治資金のこととか申し上げてますけれども、やっぱりですね、三党合意、
はい、
これはもう三党合意はもう一丁目一番地に掲げてるはずで、強力にこれを進めていくということになるかどうかっていうことがポイントになってくるでしょうね。まあ、ここはちょっとまだわからないというところ
で、まだまだちょっと不安要素もありつつという感じですね。
だからまだね、まあ、20日時点ではおおよそこの辺りの輪郭が見えてるのかもしれないですけども、
はい、
もし共同すると、維新さんが入ってんねんな、国民さんが入ってんねんなって言ったら、それぞれが主張してることが合意されたんやなということですし、
うん、
あ、入らへんかってんなということであれば、それぞれどっかで何か隔たりが出てきてしまったんやなということになると思いますが、大きな方向でこの3つに関してはそんなに離れてないと思いますね。だから先ほど言った維新が入るか入らないか、国民民主が入るか入らないかと丸×の 2×2 の4パターンが、まあ、未だに存在しているということなんですが、立民とこの2つが組むっていうのはちょっとまあ難しいかなというところですね。
はい。
まあこれが今日皆さんが知っている状況の背後にある、まあ考え方で、この維新の政策は何言ってるかということをこんなに全員知ってるというわけでもないでしょうから、まあそういうところがポイントになってくると、まあいうことなんですね。で、まあ後半ではですね、まあこういったものが済んだときに高市新政権が誕生したとしたら、このすぐ国会が始まるわけですけど、明日から21日からね、まあ、何がこう議論されていくのかということを見通していきたいと思うんですが、
はい、
その前にですね、この私を武藤敬司としたらですね、別人格のグレート武藤のような存在として三沢和親っていうミュージシャンがいますですよね、
はいはい、
僕の別人格の三沢和親、で彼が先週も先々週も今回レコーディングしたやつをお届けしましたんですけど、まだまだありますから、レコーディングしたものがありますから今日はそのうちの一つ、この三党合意なんかにも深く関わる問題なんですけど、実はその税調のことを歌った、税調のラスボスのことを歌ったもう、まあ、ラスボスさん変わってね、小野寺さんって言っても随分と雰囲気の違う方になられたんで、もう今の小野寺さん別にラスボスっていうわけじゃないですけど、昔におられましたよ、そのラスボスさん。このラスボスさんをイメージして作った曲っていうのが、東京大学を出られて、大蔵省に入られて、で、自民党に入られて、で、税調のトップにおられる、まあ、ラスボスっていう方が、まあ、おられるんですけど、ね、この人がどんなことを考えてるのかっていうことを作った曲でね、これ、
はい、
リリースするときにはもうラスボスいないので、どうしようかなと思ったけど、まあ、もともと今作った曲のタイトルは、ライブでもご紹介しましたけど、改めてレコーディングしたのにね、ご紹介したいと思います。三沢和親 with friends で、聞け、俺のインボイス、The Theme for Last Boss。ラスボスのテーマ。
大好き、てかまるつけられんの大好き、褒められんの大好き、て
テコポイント稼ぐの大好き、尊敬されるの大好き、てか羨まがれるの大好き、前に進むの大好き、てか人がこけるの大好き。国民は苦しんでるんだから消費税減税しろってか、国民は苦しんでるんだから社会保障費下げろってか、国民は苦しんでるんだから国民負担率下げろってか、国民は苦しんでるんだからインボイスやめろってか、やるわけねえだろ、
やるわけねえだろ、
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 やるわけねえ、やるわけねえだろ、
やるわけねえだろ、
やるわけ、
やるわけ
ねえ。聞け俺の心の声、何があっても絶対やめねえ、もう諦めろ、これぶっこうのにどうにか勝てか分かってんのか、死ぬぐらい言わずに全率もっともっと上げさせろ、そこでも下げたら俺の身めちゃくちゃやばくなるだろう。俺が日本背負ってる、この俺がこの俺様が、俺が日本背負ってる、これからずっとずっとずっとずっとずっと、俺が日本背負ってる、おい学者どもを黙って従え、俺が日本背負ってる、大臣も総理も黙って従え、
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
三沢和親 with フレンズで聞け俺のインボイス、ザ・テーマ・フォー・ラスボス、ラスボスのテーマお届けしました
ね、うん、もう随分こうブラッシュアップされたでしょ、
ねえ、ほんとかっこよくなって、うん、ね、ギターもね、
うん、そうそうそうそう、岩見さんっていうね、なにわエクスプレスのギターの方に、改めて再編曲してもらって、はい、であのフィルインもちょっと入れてもらったりしてね、はい、まあ、作り上げた曲なんですけど、
う
ん、
心の叫びがめちゃくちゃ入ってました。
そうそうそうそう、これ叫んでんの、これ三沢和親が叫んでるんじゃなくて、うん、ラスボスさんが叫んでるっていう曲ですからね、
はい、
ラスボスさんの主観を描いた歌ですからね、うんうんうん、だから消費税下げろとか言っても、あと社会保障費下げろっても絶対やらねえとかって
嫌なことばっかり言ってました
そうそうそうそうやるわけねえだろ、やるわけねえだろとかね、はい、叫んだりこうしてると、俺が日本背負ってるこの俺様がとかつってね、で最後に何言うかって言ったら、税率についてちょっとでも下げたら俺の身めちゃくちゃやばくなるだろうって言ってね、う
ん、自分の方針ね、
何ちっちゃいこと言ってんねんというそういうオチにこうなってるっていう曲なんですけどね、まあ今はもう違うと思いますけども、高市政権下になったらね、まあ、違うと思いますけど、まあでもこの問題を乗り越えないと高市政権の経済政策の成功っていうのはありえないということなんですよね。で、この三沢和親 with フレンズ、これあのフルバンドでこれ収録してるんですけど、
はい、
がまた今年11月7日に、うん、京都の実徳でライブをやりますので、少しちょっとご紹介いただいてよろしいですか。
はい、11月7日金曜日夕方の5時半会場、そして一部が夜の7時から、2部が8時からスタートとなっております。前売り券は3500円なんですが、こちらのチケットが欲しいなと思われる方は、お名前と人数を、書いていただきまして、メールをお送りください。メールアドレスは、みさわかずちか、アットマーク、gmail.com。みさわかずちか、アットマーク、gmail.com となっております。よろしくお願いいたします。
で、この、かずちかの、ズーは ZU。で、ちかっていうのは CHI。チーは CHI になってますので、その、ZU と CHI を前提に、みさわかずちか、アットマーク、gmail.com で送っていただいたら届きますので、はい、ぜひね、どしどし、メールいただければと思います。
よろしくお願いします。
もうこの、聞け俺のインボイスを直接。
はい。
聞けと、うん、集まってくれ、高田皆さんに聞いてくれってことでね、歌い上げますのでぜひお越しください。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、まあ、明日、はい、あるいはそれ以降にですね、首班指名があって総理大臣がいよいよ決まって、うん、おそらくは高市総理大臣が誕生するということになると思いますが、どんな体制で、成立するのかっていうとですね、はい、やはりその各党との政策協定がどうなるかということなんですよね。でやっぱり可能性があるのは自民と組める可能性があるのは維新の方々か国民民主の方々で、うん、まあ、国民民主の方々はまあ三党合意が前提ですから、はい、まあ、それはあのできるんじゃないかなともこう思うんですけど、うん、ま
あ、ちなみにあの今日はね、収録が16日に行っていますので、うん、そうですね、ちょっとね、はい、この放送日とは時間が空いてるんですけども、
うん、で今日の時点ではまあそう言えるかなということなんですけど、うん、で、はい、維新の皆さんは12個先ほどねご説明しましたんですけど、うんうんうん、今手元のリストありますけど、なんか気になるやつとかありますか、
はい、いや高校無償化って話があったじゃないですか、あれって私学も含まれてるんですか、は
い、それ私学も含むっていうことが言われてますよね。
え、私学もですか。
だから
ちょっとそれはどうなんですか。
まあ、とかね、例えばそんなこととかあるので、
はい、
合意がどうなるのかっていうのは、これから16日時点ではまだわからないところが、まあ、政治献金の話とか、
はい、
構想のあたりとかっていうのはどういうふうに議論が、まあ、ここはもう自民党さんと維新の皆さんとの合意の話なんで、我々ちょっと何ともできないところは、まあ、あるんですけど、
はい、
まあ、それに依存して、まあ、首班指名がどうなるかっていうことになるんですね。まあ、ぜひ明日以降の初版締め注目して見てまいりましょう。
はい。そして表現者クライテリオの最新号では、この国は移民に耐えられるのか、脱移民の思想、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページでご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。